こんにちは。
こんにちは。
8月10日の名東ウィンドオーケストラの定期演奏会、井村正樹さんの指揮で名古屋文理大学文化フォーラムでありますね。
ええ、楽しみですね。
今日はそこで演奏されるバレエ組曲、ファリア、レスピーギ、ラベルの3曲について深く掘り下げていきたいなと。
はい。
クラシックって普段あまりという方にも、こう物語とか聞きどころを知ってもらって、コンサートがもっと楽しみになるように、お話しできればと思います。
いいですね。ファリアの恋は魔術師、レスピーギの芝の女王ベルキス、そしてラベルのダフニスとクロエ、本当にそれぞれ全く違う魅力を持った作品ですから。
ですよね。どんな発見があるか早速見ていきましょうか。
はい、お願いします。
まずはスペインの作曲家ファリアの恋は魔術師。これはアンダルシア地方のヒターノ、ジプシーの伝承が元なんですよね。
ええ、そうです。フラメンコのリズムとか旋律がもうすごく色濃く反映されてて、物語の中心はジプシーの娘カンデーラとその恋人カルメロなんですけど、
はい、
カンデーラには亡くなった夫の亡霊がこう付きまとってるんですよ。
へえ、亡霊ですか。
しかもこの夫、生前はかなり不実な人だったみたいで。
あらら。
でカンデーラは友人のルシファに頼んでその亡霊を誘惑してもらって、その隙にカルメロとの愛を確かめようとするという。
なるほど。ちょっとこう愛憎劇みたいな感じですね。
そうですね、情熱的です。で特に有名なのがやっぱり火鎖の踊り。
あ、これ知ってます。すごく激しいですよね。
ええ、これは亡霊を追い払うための上目の踊りなんです。繰り返されるリズムと時々入る鋭いアクセントが、なんていうか儀式的な、ちょっと呪術的な雰囲気を出してますよね。
確かに聞いているとこう引き込まれます。ファリアはそのスペイン音楽の本質を描こうとしたんですね。
そうなんです。当時のフランスの作曲家が描くようなちょっと異国趣味っぽいスペインじゃなくて、ヒターノの音楽が持つもっと深い魂というか、カンテホンドと呼ばれる歌唱様式の影響が強いんです。
なるほど。
オーボエのあのむせび泣くような旋律なんかはまさにその現れかなと。
バレエなのに歌が入るっていうのも珍しいですよね。
ええ、メゾソプラノかアルトがカンデーラの心情をキッキと語り上げる、これもこの作品の大きな特徴ですね。感情がよりダイレクトに伝わってきます。
情熱的。では次はガラッと雰囲気が変わってイタリアのレスピーギ。
はい、芝の女王ベルキスですね。
ローマ三部作で有名なレスピーギですけど、これは旧約聖書がテーマなんですね。
ええ、芝の女王ベルキスが剣王として名高いソロモンの知恵を試すため、あとその富を一目見ようとはるばる訪ねてくるという壮大な物語が背景にあります。
壮大ですね。もともとは大きな編成のオーケストラ曲と聞きましたけど、吹奏楽版だとどうなんでしょう。
ああ、そこは心配ないと思いますよ。レスピーギらしいあの豪華痙攣なサウンドは吹奏楽でも十分に表現できます。
そうなんですね。
特に組曲版だと聞きどころが凝縮されてますから、ソロモンの夢の神秘的な雰囲気とか、戦いの踊りのこうエキゾチックで力強いリズム、それから最後の共演の踊りの結晶的な盛り上がり、打楽器なんかも大活躍して古代オリエントの宮廷の様子が目に浮かぶのです。
なるほど。ダイナミックで色彩豊かな感じですね。
ええ、ただ派手なだけじゃなくて計算された色彩感があるのがやっぱりレスピーギですね。
では最後はフランスのラベル、ダフニスとクロエ。
はい、ラベル自身が舞踊交響曲と呼んだ、彼の大作ですね。
これはもうオーケストレーションの魔法使いラベルというイメージが強いです。
まさに古代ギリシャの羊飼いのダフニスとクロエの恋愛物語が元になっています。
クロエが海賊にさらわれちゃうんですよね。
そうなんです。で、絶望するダフニスを羊飼いの神様であるパンが助けて、最後は二人が再会して愛を称えるという。
感動的ですね。今回はよく演奏される第二組曲だけじゃなくて全曲版からの抜粋とのことですが、
そこがまた興味深いところで、全曲版からとなるとラベルが意図したより物語の流れに沿った音楽とか、もっと繊細な音の色が楽しめるかもしれませんね。
特にあの夜明けの場面、
素晴らしいですよね。
フルートとか木管楽器がこう鳥の声みたいに重なってきて、だんだん光が満ちてくる感じが、あれは本当に音の絵絵画だなと思います。
見事な描写です。 ラヴェルって印象派って言われますけど、すごく緻密な構成力も持っていて、
はい、
もしかしたら原曲にあるあの歌詞のない神秘的な声、つまり合唱の部分なんかも吹奏楽でどう表現されるのか、それも聞きどころかもしれません。
ああ、それも楽しみですね。
そして最後の全員の踊り、あの複雑なリズムが絡み合いながら熱狂的に盛り上がっていくクライマックスはもう圧巻です。
うわー、聞きたくなってきました。こうしてみると同じバレエ組曲でも本当に全然違いますね。スペインの情熱、オリエントの壮大さ、ギリシャの神話的な美しさ。
ええ、本当に3つの異なる世界を一度に体験できる、とても贅沢なプログラムだと思います。
さて、今日は名東ウィンドオーケストラの演奏会で披露される3つのバレエ組曲、ファリア、レスピーギ、ラヴェルの世界を駆け足で巡ってみました。
はい、
少しでも物語や音楽の面白さが伝わっていたら嬉しいです。
これらの作品ってもともとは踊りや舞台装置と一緒に楽しむものだったわけですよね。
そうですね。
だからコンサートで音楽だけを聴くときに、もし心の中でその登場人物たちの動きとか舞台の情景なんかを想像してみると、また違った聞こえ方がするかもしれません。
なるほど、音楽がより立体的になる感じでしょうか。
ええ、音から広がる世界をぜひ会場であなたなりに楽しんでみてはいかがでしょうか。きっともっと深く音楽を味わえると思いますよ。